石川先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、テーマは結膜炎ということで、感染性の結膜炎、
結膜炎の中には感染性のものと非感染性のものとあるんですけれども、はい、感染性のものの中に細菌性の結膜炎、ウイルス性の結膜炎とありますけれども、まず感染性のものというのは固めで起こります。感染ですので、ね、何か原因の細菌であったりウイルスが、悪さをしてるんですけれども、両目同時にっていうことはすごく少ないです。稀には起こるんですけれども、基本的には固めにまず感染症として起こってきます、
はい、
でまず細菌性結膜炎についてちょっと説明してきますけれども、細菌性の結膜炎の中の原因の細菌っていうのはいろいろあるんですけれども、黄色ブドウ球菌と言われる細菌であったりとか、肺炎連鎖球菌と言われるもの、あとはインフルエンザ菌と言われた、そういった細菌がすごく感染の原因としては多いです、
はい、
であとは結膜にいる常在菌というものもそれぞれ悪さをしてくることもあります。
その症状はいかがでしょうか。
そうですね、結膜炎は結構どの結膜炎でも症状は似てはくるんですけれども、細菌性のもので症状としてはですね、まず充血ですね。皆さんもすぐ気になる部分だと思うんですけど、充血はやっぱ必ず起こってきます。であとは目やにも結構出ますね。で細菌性のものの特徴としてもあるんですけれども、少し粘稠度の高い目やにっていうのが出ることが多いです。であとは結構止めどなく涙がこう流れて落ちてくる、涙目が止まらないんだ止まらないんだと、で充血もひどいんだと言われる方が結構多いですね。
じゃあここにはかゆみはないということなんですね。
そうですね、かゆみは人によってはやっぱり訴えられる方もいるんですけれども、かゆみとなると多分後ほど説明するアレルギーが原因の時に強いかゆみを訴える方が多いですよね。
なるほど。ではこの細菌性の結膜炎の治療となりますと。
そうですね、やっぱり細菌性結膜炎っていうのは原因が細菌ですので、用いるものとしてはやっぱり抗菌薬の点眼ですね。これをまず使います、
はい、
で抗菌薬の点眼もいくつか種類はあるんですけれども、私たちの方で原因となるこう細菌をある程度目星をつけて、それに対抗できる抗菌薬の点眼を使うっていうのがまず第一です、
はい、
であとは症状としてもかなり充血が出ますので、充血というのは目の炎症の一つのポイントとなってきますので、炎症を抑えるために抗炎症作用のある点眼薬ですね、それをだいたい併用させてもらうことが多いです。で細菌性のものであればだいたいですけれども、点眼を開始して数日で効果が出始めて症状も収まっていくってことが多いと思います、
はい、では次はウイルス性結膜炎ですね、
はいはい、感染性のもう一つの柱として、ウイルス性の結膜炎というのがあるんですけれども、ウイルス性の結膜炎にはいろんなちょっとウイルスが原因としてあるんですけれども、例えばアデノウイルスと呼ばれるものであったりとか、エンテロウイルスと言われるものであったりとか、あとは皮膚の方にこう出てくる帯状疱疹とかでちょっと知られているヘルペスウイルスといったものが結構原因としては多くなります。でその中でも今回私が説明させてもらうのはアデノウイルスによる流行性核結膜炎っていうのがあるんですけれども、こちらは血の股の方ではこう流行り目と言われて、かなり要注意の結膜炎ですので、これはちょっと皆さんに覚えてていただきたいなとは思います。でアデノウイルスっていうのはどんなウイルスかというと、目だけではなくてどちらかというと皆さんの馴染みがあるものとしては 咽頭炎とか扁桃炎とか喉の風邪ですよね。かなり喉が強く腫れて喉に痛みが伴うとか、その時にアデノウイルスが原因であることが多いんですけれども、その喉の風邪と同じウイルスと考えてください。で、このアデノウイルスっていうのは感染してから1週間程度無症状の潜伏期っていうのがあります。で、先ほどもお話しした通り、感染というのはだいたい固めで始まりますので、はい、症状としても固めにまず出てきます。で、感染力がかなり強いので、だいたい1週間、潜伏期間が1週間程度ってお話をしましたので、1週間後に反対の目にまた同じような症状が出るってことが多いです。で、やっぱりその原因としては感染力が強くて、手でそのウイルスを逆の目に運んでしまうという、手を介して感染するっていうのが一番言われています。
1週間程度の無症状というこの潜伏期間が厄介なところなんですね。
そうですね。
症状は先生どういう症状になるんでしょうか。
そうですね、症状はやっぱり結膜炎ですので、まあ、充血はまず見られるんですけれども、はい、先ほどの細菌性結膜炎の充血に比べるとさらに強い充血という形で、出てきます。で、あとは、まあ、同じように目やにも出るんですけれども、もう溢れるような目やにですね、拭いても拭いてもすぐにまた目にたまるような目やにっていうのが特徴的ですね、はい、で、あとはどうしてもやっぱり涙がすごく溢れてくるような感じとか、あとすごく特徴的にやっぱり異物感と痛みがかなり強いです。なので普通の結膜炎だと、皆さん少し、違和感があるかなとか、ゴロゴロするなぐらいの訴えだったりするんですけれども、この流行性核結膜炎の場合はかなり強い痛みを訴える方が多いですね。で、あとは少し眩しさを感じる方もいらっしゃいますし、目だけの症状ではなくて耳の前方にあるリンパ節が主張して、まあ、耳の前のところがポコッとこう赤く腫れ上がるっていうのも結構特徴的な症状として出てきます。
この症状を聞いていて、自分が昔かかった流行性核結膜炎流行り目思い出してしまったんですが、痛かったっていう記憶が確かにあるんですよね、うん、で、目がどんどん腫れていくし、どうなっちゃうんだろうと思ったことを今思い出したんですが、例えばですけども、治療方法を伺う前に、はい、1週間程度のこの無症状の時に上手にもう片方に行ってなくて片方だけの発症となった場合なんですけども、病院では眼帯とかなんかそういうことはしてくださるんですか。
いや、
映らないためにみたいな。
結局最初の無症状の状態で、流行り目と診断できることが非常に少ないですので、皆さん病院に来た時にはもうかなり強い充血を訴えた上で病院に来られるので、やっぱり無症状の状態で自分を検査してくださいって LINE される方はまずやっぱりいないんですよね。だからもうその無症状状態でもし見つけることができたらすごく予防をすることはできると思うんですけれども、
ほぼほぼ無理なわけですね、はい、もう両眼ともに。
そうですね、はい、
さあ、では治療方法ですけれども、
実際ウイルスに対しての治療薬っていうのは非常に開発が少ない状態で、アデノウイルスに対しての治療薬っていうのはまず存在しません。なので実際に流行性核結膜炎ですね、流行り目になった、それを診断した場合にできる治療としてはもう対症療法として、まあ、ウイルスの薬ではないんですけれども、まず抗生剤、細菌性の結膜炎っていうことも一緒に疑って抗生剤の目薬をつけてもらって、であとはかなり強い炎症を目の方に出していますので、炎症を抑えるための抗炎症の作用のある点眼薬っていうのを使っていただくと、 ただこれは特効薬ではないですので、あくまでも少し症状を、和らげるといった部分でつけていただいて、であとは実際1週間から10日程度症状が続くんですけれども、だんだんと収まっていくのを待つという形にはなります。で、先ほどもお話しした通りかなり感染力が強いですので、実際に同居されている家族とかに感染する方が非常に多いです。で、実際に流行り目だと診断された場合には、出社であったりとか登校とかは全て停止になります、
はい、
そのぐらい強い感染症です。ですので私たちは感染対策として必ず流行り目が診断された方であったりとか、流行り目を強く疑うような患者さんには感染対策を説明するんですけれども、まず手で目をこすらないということですね、手を介してやっぱり感染をしていきますの で、
はい、
であとはなった方、患者さんですねと一緒に住んでる方とのタオル同じものを絶対に使用しないということですね、必ず分けていただくと。であとは患者さんも家族の方も、水道水で全然構いませんので、流れてる水ですね、それでよく手を洗っていただくっていうのがもう感染としての大事ですね、
はい、
で先ほどタオルを共有しないっていうことをお話ししたんですけれども、目を実際拭くときですね、かなり目やにが出たりとか涙が出たりしますので、その時にタオルとかでは拭かないで、ティッシュペーパーとかで拭いていただいて、もう拭いたティッシュペーパーはすぐに捨てていただくっていうのが一番いいです。であとはお風呂ですよね。お風呂とかも実際にかかった患者さんはもう家族の中で一番最後に使用していただく、もうその方が触ったところにはウイルスがいると思っていただいた方がいいですので、こういった感染対策を徹底していただくことで家族内での発症を抑えるってことがすごく大事ですね。
やはり部屋の開け閉めドアノブですとかね、
そうですね、拭いていただいて、あとはアルコール消毒をしていただいてっていう感染対策を取っていただくっていうのが非常に大事になると思います。
現在コロナ禍でこの馴染みがある感染対策ですけれども、この結膜炎にとっても有効ということですね。
そうですね、やっぱり感染ですので、感染を抑えるという意味では非常に大事なことだと思います。
はい。